カイチ。
このコーナーは廿日市の今を前半後半と2組の方にインタビューしてお伝えしていきます。前半は空き家バンクについて廿日市市住宅政策課の新田さんに、そして後半は先日8月26日に行われます廿日市子ども議会に向けて6月20日に第1回目のプレ学習会が行われました。廿日市市内11校の代表の中学生子ども議員さんが集まりました。その模様とインタビューです。それではどうぞ。
廿日市市住宅政策課の空き家バンクを担当させていただいております新田さつきと言います。よろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いします。新田さんは今年度から職員さんとして入庁されたということで3ヶ月ぐらい経ったんですね。どうですか、慣れましたか？
はい、慣れて、仕事上いろんなところにこう行けたり、いろんな人と関われたりできる仕事なので、今とっても充実してます。
はい、上司の方もとっても恵まれていらっしゃるんですね。
もう、はい、もう課長係長はもちろん、もう先輩方も皆さん優しくって、本当に今恵まれている環境で仕事できてとても毎日楽しいです。
あ、素晴らしいですね。せっかくなので、その先輩の上司の方のお名前もご紹介ください。
大江係長が特に優しくしていただいて、とても信頼できる方で、いつも頼りになってる方です。
それはね、とても素晴らしいことですね。今 B スタジオでね、収録をしてるんですけど、 B スタジオの外でとてもニヤニヤになってご機嫌ですね
そうですね、仕事ももちろんですけども、結構いろんなこともお話しさせていただいてて、結構本当にいつも楽しくワイワイみんなで協力し合いながら仕事やってます。
はい、本題に行くのを忘れておりました。新田さん、今日はどんなことについてお話しくださるんでしょうか？
はい、今日は私が担当させていただいている業務になるんですけど、空き家バンクについてご説明させていただけたらなと思います。
はい、空き家バンクということで、そうですね、言葉からも大体こうイメージは湧くかもしれないんですけれども、詳しいことを教えていただいてもよろしいでしょうか？
はい、まず空き家バンク制度っていうのは、主に一般の不動産業者がちょっと介入しない、吉和とか佐伯とかが13館地域などの空き家をですね、市を通じて紹介し、市に移住定住したい人に市内の空き家の情報を提供するシステムとなっています。はい、
今空き家をこう所有している側と、そしてその空き家を求めて活用したい側、この両方について今日教えてくださるんですね。
そうですね、廿日市だけじゃないんですけど、全国的に見てもやっぱりこう年々空き家っていうのはやっぱり増えている状況にはなっているので、やっぱりこの空き家になりそうなんだけどどうしたらいいだったり、今実際に空き家持っててもう管理できるものがいない、そういったどうしたらいいっていうようなやっぱり問い合わせも日々増えてはいるので、そういった方には空き家バンクっていうものを紹介させていただいて、やっぱりその実際にこう家がこうなくなる、思い出の場所がそのままなくなるのは嫌だっていう方も中にはいらっしゃるので、やっぱりそのまま家をこう使っていただける方がもしいるのであれば、そういった方にお譲りして、っていう方も中にはいらっしゃるので、私はその移住定住を考えられてる人とか、どこか別の地域でこう新しい何かをしたいっていう人、そういう人たちとその所有者さんとこうマッチング図るっていうことを一番目標に今やっている、やっています。
非常に重要なシステムですね。やっぱり市がね、こう活性化するためにも、そして移住定住をねしてくださる方がやっぱり増えるためにも、 この空き家バンクというのは非常に重要なことなんじゃないかなというふうに思います。そして私気になったんですけれども、この空き家バンクの最近の状況などいかがでしょうか。
はい、やっぱりこう例年どんどんこの問い合わせだったり、相談件数っていうのも増えてきている状況ですので、今年度は特にですね、登録数が比較的伸びておりまして、まあ、それに伴って制約件数っていうのも増えてきております。最近出した物件で出してすぐ3日で制約になったっていう物件もありましたので、はい、今とても登録も制約も増えていていい状態かなと思っております。
はい、まずはこのホームページを見ていただきたいですね。空き家バンク廿日市と検索したらすぐ見ることができるんですね。
はい、ホームページが一番上に出てくると思いますので、ま、どんなものかどんな物件が登録されているかだったり、どういった制度かっていうのもですね、そのホームページの中で確認ができますので、もしちょっと気になるなっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひ検索してまずは見ていただければなと思います。
はい、ちなみにせっかくですので、新田さんおすすめの最近のこの最新物件などありますでしょうか。
はい、最近ホームページに公開した物件で、佐伯の津田にある県道沿いにある物件なんですけれども、ここは昔園芸屋さんをされていた物件で、店舗付きの物件になっています。価格も200万でして、立地も佐伯スポーツ公園の近くにあるとてもいいところなので、ここは結構公開してから問い合わせも多くいただいているところになっておりますので、今ここが一番おすすめかなと思います。
はい、佐伯総合スポーツ公園ですね。
あ、はい、そうです、の近くにあります。
はい、わかりました。それでは最後に新田さん、メッセージをよろしくお願いします。
はい、今本当に空き家を持っておられる方だったり、まあ、逆にちょっと物件を探しておられる方に、関してはですね、廿日市にぜひ、まあ、移住定住していただければなと思いますので、一応うちの住宅政策課はその空き家バンク空き家についてのことをやっているんですけれども、一応他の課でもですね、そういった移住定住のご相談とかも受け付けておりますし、ぜひ廿日市に来ていただいてですね、移住定住していただける方が増えると、それぞれの地域の活性化にもつながるのかなと思っておりますので、本当に些細なことでも構いませんので、お気軽に市までお問い合わせいただければなと思います。よろしくお願いします。
はい、ということで今週もですね、非常に重要なことを教えてくださいました。空き家バンクについて、廿日市市住宅政策課の、そしてビーズがとっても大好きな新田さつきさんにインタビューさせていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ただいまから未来を話そう廿日市子ども議会2023第1回プレ学習会を開催いたします。廿日市市長松本太郎からご挨拶申し上げます。
皆さんこんばんは。市長の松本です。この度は子ども議会の議員に候補していただきありがとうございます。と同時に皆さん勇気がいったと思います。皆さんが手を挙げた動機は何だったのかな、非常に気になるところでありますが、廿日市では次世代になる皆さんにいろんな経験をしてほしい、そんないろんな経験を通して成長してほしい、特に日常生活の中で味わえない、そんな体験をすることによって大きく皆さんに成長してほしいということで、昨年からこの子ども議会を始めました。
続いて次第4の講義に入ります。経営企画部次長の木下から廿日市市のまちづくりについて説明をいたします。
まずこの画面ちょっと冒頭少し議長の方から挨拶ありました、選ばれ続ける街を目指してということで、皆さんご存知だと思うんですけど、今日本は人口減少社会 ふうに言われています。でどの自治体もですね、我が町に少しでも多くの人に住んでほしいというふうにいろいろ町づくり頑張ってます。そうした中でこれ一つのデータですけれども、廿日市市は平成27年から8年連続で転入超過が続いとるというデータがございます。これ市を出ていく人よりも入ってくる人が多いというようなことです。また右側の民間の調査ですけれども、住み続けたい自治体ランキング、これ広島県内ですけれども第2位という状況です。
続いて議会の役割について、廿日市市議会議会運営委員会の岡本委員長から説明いたします。お願いします。
私たちの住んでいる廿日市市をより豊かで暮らしやすくしていくためには、市民一人一人が自分たちで考え話し合い決めたことを実行していくことが大切です。しかし全てのことについて市民の皆さんが集まって相談したり一緒に仕事をしたりすることは困難なので、市民の代表者を選挙で選んで町づくりを進めていくことになります。その市民の代表が議員と市長です。議員が集まって話し合い町づくりについて重要な決定をする場が議会です。
自己紹介をお願いします。
はい、吉田中2年の大村総太郎です。
はい、この度なぜ廿日市子ども議員さんに立候補したんでしょうか。
自分の意見で自分の住んでいる町をより良くできたらいいなと思ったので立候補しました。
素晴らしいですね。吉和ということで、住んでいる吉和をもっといい町にしたいということですね。で、8月26日土曜日に本会議があります。で、今日は1日目のプレ学習会でした。自己紹介から始まって、まず廿日市市の町づくりについて、そして廿日市市議会について、議会の役割について学びました。大村君、感想を教えてください。
議場がとてもでかかったのでびっくりしたのと、お友達もできてとても楽しかったです。
実際その廿日市市の町づくり、ちょっと難しいところもあったかもしれませんけれども、いろんなね、こう施策っていうのを聞きました。はい、どうですか、あれ見て。
やっぱ自分の知らないとこにもいろんな問題があったりとか、なんかいいこととかもあったりして、こんなに自分は知らんかったんだなっていうのが改めて分かりました。
身近なね、話題もありました。この前吉和ふれあい交流センターのこととかね。
はい、あれ最近できてちょくちょく行ったりするんですけど、やっぱ綺麗でいいです、
ね、そして多分初めてだと思います、議場を見学しました。で、議員さんがね通るところも実際、歩きました。どうだったでしょうか。
とても大きかったです。なんか、はい、あんな人数おるんじゃと思ってびっくりしたっていうか、まあ、あそこで自分も発表するんけ、もう今から緊張してきました、ちょっと、
ね。ちなみに大村君はどんな一般質問をするかもう決まってるんでしょうか。
はい、決まっております。
ちらっと教えてください。
吉和で、吉和は他の地域と比べてやっぱちょっと遊ぶところとかが少なかったりとか、遊ぶところがあっても大人の人に許可取らなきゃいけんかったりとかっていう工程があるので、しっかり誰でも自由に気軽に遊べる場所が欲しいなとか、地域によって遊ぶ場所とかの差があるんで、それについてちょっと聞いてみたいなと思いました。
はい、本会議8月26日土曜日です。意気込みをお願いします。
はい、しっかり自分の意見で街が良くなってくれればいいなと思います。
はい、続けていきましょう。自己紹介お願いします。
山陽女学園中等部の3年生の木下真也です。
はい、木下さんはなぜ議員さんに立候補したんでしょうか。
学校側からそういう手紙などを配布されて、生徒会長をやってて、それで先生に勧められて、やっぱりそう自由にやってもやらなくてもいいよって言われた中でやってみたいなと思って立候補しました。
ね、最初ね、普通のこうイベントとかではなく、子ども議員さんとびっくりしたんじゃないですか。
もう聞いたことがなかったので廿日市に住んでいないので、やっぱり廿日市にこういうイベントがあるんだっていうことを初めて知って、学校が廿日市なので 廿日市のことをもっと知りたいなって思って立候補してしまいました。
ちなみにどこに住んでるんですか？
広島市の安佐南区です。
で今日はね1日目プレ学習会ということでさまざまなことを学びました。感想を教えてください。
文章などを読み取ることがやっぱり苦手で、国語などもあまり得意じゃないので難しい言葉などもたくさんあったんですけど、これを機にいろいろ言葉とか調べてみたいなって思いました。
はい。で、初めてね議場に行かれたと思います。いかがだったでしょうか。
同じ議員をやられてる子ども議員やられてるその名前はまだ分かんないんですけど、人も言ってたんですけど、手すりがピカピカで、もう高級感あふれて普通では入りがたいような場所だったなって思いました。
ね、8月はあそこで木下さんも質問とかね、します。ちなみにどんな一般質問するか考えていますか？決まってますか？
全く考えておりません。
じゃあ今からいっぱいね、はい、2ヶ月間ありますので、しっかり、はい、勉強したり廿日市のことを見つめてみてくださいね。はい。じゃあ最後に意気込みをお願いします。
苦手なこととか失敗することも多々あると思うんですけど、自分なりに一生懸命頑張ってみようと思うのでお願いします。
はい。ということで今日はねプレ学習会1日目吉和中学校の大村くんと山陽女学園中等部の木下さんにインタビューさせていただきました。どうもありがとうございました。頑張ってください。
ありがとうございました。